皆さんこんばんは。2016年の9月21日、水曜日の聖書学び会祈祷会の録音になります。今日も、リビングライフの9月号ローマ人への手紙を9月号全部1章から10章までいきますが、前回は先週は概要と1章の1節から7節を勉強しました。今日は2回目1章の8節から17節。まあやっぱり1章大切なんですね、ローマ書ですから、ここから学んでみようということに導かれました。まずではですね、このリビングライブは新改訳聖書になりますが、まず7節からローマ人への手紙の1章のごめんなさい8節から17節まで、8節から17節までを、購読いたしまして、それから学びに入りたいんですが、そのもう一つ前に、購読の前に、今日も一つ質問があります。実はですね、このローマ人への手紙のテーマは多分この16節と17節だと思うんですね。今開いていただいた1章の16と17、信仰は義人に生きるっていうのがテーマですよっていうのは先週少しお話ししましたが、16、17と一番まあこうメインとなるところなんですが、そこで何を言ってるかっていうと、パウロは、ここでですね、福音を私は福音は恥と思いませんってこう16節で言ってるんですね。福音を恥と思わないとこう宣言したパウロと言いましたが、まあ、私たちのことですね、あなたはキリストや福音を恥ずかしいと思ったことがありますかという質問、まあ、できれば正直に答えていただけると誰でもあると思うんですけどね、どんな時にどんな風に、そしてもう一つ考えていただきたいのは、なぜそう思ったのかというね、なぜっていうね、それは少しこう、まあ、これは皆さんのご経験ですから、答えたくない人は答えなくてもいいですけども、もし答えてね、皆さんにシェアしてくださって学びのになれるんでしたら答えていただければと、思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それではまずローマ人への手紙1章8節から17節を購読いたしましょう。偶数節を牧師読みますから、司会者が読みますので、奇数節を皆さん声を出して、お読みいただければと思います。新改訳聖書ローマ人への手紙1章8節、まず第一に、あなた方すべてのために、私はイエスキリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。9節どうぞ。
私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊を持って仕えている神が証ししてくださることですか。私はあなた方のことを思わぬ時はなく、
いつも祈りの度ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。11、
私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物を幾らかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。
というのも、あなた方の間にいて、あなた方と私との間、互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。13、
兄弟たち、ぜひ見てください。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの身を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今は妨げられているのです。
私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています。15、
ですから私たちはローマにいる方々にもぜひ福音を伝えたいのです。
私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとってで救いを得させる神の力です。17節どうぞ。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。アーメン。さあ、それでは皆さん、ちょっと質問をね、ちょっと考えていただければと思います。録音聞いてくださってる皆さんには、聖書箇所と質問をもう一度お伝えしたいと思いますが、聖書箇所はローマ人への手紙1章の8節から17節、そして質問はですね、一つですが、今日は、この1章の16節で、まあ、パウロは、私は福音を恥としないと 言っているのですが、あなたはキリストや福音を恥ずかしいと思ったことがありますかって、それはいつどんな時であったでしょうかって、そしてもう一つ考えていただいたのは、なぜそのように思ったのですかという、このたった一つの質問ですが、皆さんもですね、少しこう、考えていただければ良い学びになるかなと思います。また、ね、ディスカッションの後、聖書の解説のところで、録音に戻りたいと思います。一度ポーズさせていただきます。はい、いかがだったでしょうか。録音を聞いてくださる方も、学んでいただけましたでしょうか。考えて、やっぱりこうして教会でですね、多くの方々が色のない意見が出ました。本当に学びになるなと、共に集ってですね、共に自分の経験なんかも振り返りながら証しをするということが、本当にお互いにとって大きな力になるということを、今日も経験させていただいた次第であります。さあ、8節からいきたいと思いますですね、まず第一にと、実はこれは先週のタイトルでもあったんです。今日のタイトルはまず第一に丸にというので、第一にが2つあるのかっていうことでありますけども、そういうことなんですよ。先週はですね、まず第一にって、今日この8節の頭に出てくるんですが、パウロがまず第一にしたことは先週ですけども、一章の1節と2節でしたね。自分が誰であるかっていうことを宣言しちゃったっていうのは、まず最初に自分が今どうしてこのような自分になったかっていうことを、キリストの恵みによってという召されてということを、この選ばれたということを、神がキリストが私を選んでくださったのが、それが私なんだ、パウロなんだと、まず第一に自分自身をID って言いますか、アイデンティティを告白したって宣言したっていう、そこからローマ人への手紙は始まってるんですね。ですから自分は誰であるかということは分かっているだけではなくて、宣言すること、自分がクリスチャンであるということを日曜日だけではない、教会会でも宣言するということが、非常に私たちにとって大きな力となり土台となるんだということを、私たちは先週まず第一にから学んだわけでありますが、今日の第一にあとはですね、今度は自分ではなく、あなた方すべてのためにと、私はキリストイエス・キリストによって私の神に感謝しますと、ね、それあなた方の信号が全世界に言い伝えられているからですとこう言いました。キリストによって、ここにはイエス・キリストによってって書いてありますが、英語でも through と書いてありますね。新教堂訳ではイエス・キリストを通してと書いてあります。すなわちここからもですね、私たちが感謝をするということは、一度イエス・キリストを通しての感謝でなければならないということが、なんか美味しいものをね食べて感謝、それいいんですよ、ね、きれいなものと感謝、もうその通りなんですけど、でも食前にね、イエス様あなたがこの食事を与えてくださったことを感謝、これイエス・キリストを通してるわけじゃないですか。イエス・キリストによってるんですか。で、私なんかもまあこう美しい景色なんかを見てもですね、カナダのロッキー山脈なんかも見ましてもですね、ああ美しいなって、神様はなんて素晴らしいお方だろうと、ほら分かります、神様を通してるわけですね。感謝を、私たちの日々の感謝をイエス様を通して感謝するっていうこと、何を食べても何を見ても何をいただいても主を通して感謝をするということが大切なんですよということを教えられているような気がしません、ここは。そしてその後ですね、何と言ったかって、神に感謝しますとは言わなかったんです、パウロは。何と言ったかって、私これ好きですね、私の神に感謝しますって。同じじゃないんですかって言われる方あるかもしれないけど、違うと思いますね。ただ神に感謝しますっていうのと、私の神に感謝します、ご一緒しましょうか、一ノ瀬さん、はい、私の神に感謝します。これね、やっぱり違うと思いますよ。漠然とした第三者としての神の存在を私たちは信じて感謝してるんではなくて、私を通して今度は働かれる神の恵みに感謝するってね、誰かのではなくて私の神だって言うんですよ。私を愛し、 私のために命まで捨てられたこの神に感謝しますっていうのは、これ一人称の感謝ですね。第三人称のね、それとかあれ、神という遠い存在、なんか私とはちょっとかけ離れた考え、ああ神様いるでしょって感謝しますって、そういうものではなくて、我が神に感謝するって、もう私の神ですよ。私の神って一人しかいないんですよ皆さん。あの神は唯一の方っていうけどね、そういう意味でも唯一なんですよ神は。あの私の神という唯一の神にならないと、キリスト教の信仰は、聖書の信仰は本物の信仰じゃないんです。まあ、もちろんみんなの私たちの神ですってその通りなんですよ。でもそれだけではなくて、私の神という信仰がなければ、私たちの信仰にはならないということなんですよ。そういう意味でここも私の神に感謝します、これが第一だと、まず第一にという、今日の箇所でありますね。9節、10節、私が御子の福音を、イエス・キリストの福音を述べ伝えつつ、霊をもって使える神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思う時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるように願っています。パウロはもちろん自分のしなければならない使命、それから自分の願い、思い、祈りってのありますよね。ローマに行きたいっていう、彼らに会いたい、ね、共に励まし合いたいっていう気持ちあるんですよね。でもそれはあるんですけど、パウロはここで霊を持って使えているって、 in spirit って書いてますね。だから霊において、神の御霊にあって私たちは、私は使えているんだ。そしてまた、10節でも神の御心によってってあるじゃないですかね、キリストにあって、御霊にあって、そして御心にあって、私はこう願う、私はこう祈る、私はこう生きるっていうことをパウロは言っているわけですね。私たちの願いも、私たちの日々の行動も、お仕事も、日々の私たちのアクションも、そういうものでありたいと思うんですね。単に自分が勝手に思って勝手計画してやってるものではなくて、神をキリストを通して、そしてこの御霊にあってそう願っている、そう私は行動する、そして神の御心にあってあって私はこうしているんだという、この面というのは忘れてはならないクリスチャンにとって必要な面であろうと、そう思うわけでありますね。9節はあなた方のことを思うことはなくとパウロは言いました。あなた方とはローマにいる人々のことです。ところがですね、実は、先週もちらっと説明させていただいたんですが、パウロは一度もローマに行ったことないんですよ、まだ、未だ。まあ、何度も繰り返していきたいという内容が出てくるんですが、一度も彼はローマに行ったことないんです。ですからローマの教会があるってパウロが作った教会じゃないんですよ、他の人が作った教会があるってね、素晴らしいですね。パウロは行きたいと、そして行ったことはないんですが、この9節で、霊を持ってインスピリットと言ってますし、それから10節には祈りにおいてとね、あるように、私たちは私たちの信仰、あるいはスピリット、霊において、あるいは祈りによって、全く行ったこともない、見たこともない、関係のない人たちのようなんですが、そうではないということですね。つながっていると言いましょうか、同じ思い、同じ信仰に立っているんだという、そのような思いを持つことができるパウロの思いも心も、彼らとローマの一度も行ったことのない彼らと共にすでに会ったわけですよ、行く前に。クリスチャンって素晴らしいなって思いますね。一度も会ったことない、一度も行ったことのない、土地であるのに、私たちのスピリットにあって、
思うことは思わぬこと、
思わぬことはなくの間違いですね、すいません、直してください。そしてですね、11節にもあなた方に会いたいと切に望むと ローマの人々にね、パウロは言ってるんです。神が宣教を通して人々を変えるだけではなくて、もちろん宣教、福音宣教によってこの異邦人たちが、ローマの人たちがみんなこう変えられていくわけですよね。教会が誕生して、それだけではなくてですね、実は神はそのように私たち福音を伝えるクリスチャンの心も人生も変えてくださる。だって一度も会ったことのない人、一度も行ったことのない人たちをどうやって愛せますか、皆さん思いません？愛せるんですよ。これが神の世界宣教の不思議な御業だって。いにしえの宣教師たちがみんな出ていったわけでしょ。で、当時はインターネットもテレビもないわけですから、昔は一体どういう人たちでどういう土地なのかもわからないですよ。言葉、文化、食べ物、生活。でもどうして、もう昔の人は船で行ってもう帰ってくるつもりはないわけですから、もうそこで骨をうずめるつもりで宣教師たちは出ていくわけですから、どうしてそういうことが可能なのかって思いません？一度も会ったこともない。私もそう思いました。私も一度もカナダに行ったことはない、一度もインディアに会ったことない、一度もエスキモーと会ったことがない人に宣教師として使わされていくっていうことはどういうことかって言いますとね、皆さん、もしその宣教師の心の中に彼らを愛すること心がなかったらできないんですよ。でも一度も行ったことのない、会ったことのない人をどうやって愛することができますか？そう思いません？ですから私もそうでしたけど、宣教師たちが出ていく時の一番の恐れはそれだと思うんです。私自身も経験したことです。本当に会ったこともない、言葉も知らない、彼らの文化も知らない、そんな彼らに召されて出ていく私が本当に心から彼らを愛することができるのかっていう恐れですよ。宣教師の恐れはこれです。なんか、食べるものがどうなのか、そんなんどうでもよかったです。神に召されて出ていくのね、自分がその何を食べれるかとか言葉とかって、まあ、全く心配でないわけでないけど、そんなのは小さなことです。もう圧倒的に 99% 占めている宣教師が出ていくときに恐れるという、恐れというのは自分のことです。自分が会ったこともない、行ったことない人たちを愛せるかって。人には不可能でしょうね。でも私も自分で愛せる自信はありませんでした。しかし出て行った時に神がその心を、思いを与えてくださるんですね。私たちの心を変えてくださるんですね。信仰ってそういうもんなんだなっていうことを、もちろん宣教師は学ぶわけです。その初日に、そして神の奇跡を自らのうちに経験するわけです。もともとなかったそのような彼らに対する思い、愛が、そのような思いで自分自身の中が食い尽くされようとしている。彼らを愛してやまない思いがどこから来たのか、水を汲んだしもべは知っていたって。自分から来たことではないことを知っているっていう、それはね、宣教師の力です。自分のうちにはなかったものが今あるのを知るわけですから、そしてそれがどこから与えられたものか知るわけですから、それは宣教師の力となるんですよ。私も全く同じことを経験しました。それは私が立派だったからではない、ただ神の言葉に従って神様を信頼して出ていったからです。私は前もお話ししたことありますけど、成田からバンクーバーに飛ぶ飛行機の中で一睡もできなかっただけか、食べることもできなかったです。真っ青になってたからです。でもスチュワーデスさんが具合悪いと思って、大丈夫ですかって、向こうから来たぐらいです。それぐらい自分はこれからインディアン宣教に出ていくけど、一度も会ったことない彼ら本当に愛せるんだろうかって神の前に必死に祈っていた。もし愛せなかったら宣教師にはなれません。宣教することはできません。日本へまた帰ってこなければなりませんでしょう、ね、そんな中でね、あの日を思い出すですよ。 真っ青になっていて、スチュアーデスさんに心配された。何も食べれなかった飛行機の中で、それがね、本当に一日一日と彼らに出会い、彼らから学び、共に生活する上で ね、私は彼らのために生きようと思って、向こうの国籍も取り、そしてインディアンになる、その前もお話ししましたよね、アダプションと言いますね、何ですか、日本語だと、何、養子だ、インディアンの人に養子になるために自分はカナダの政府に申請までしたんですから、考えられないことでしょ、会ったこともない、自分はインディアンになりたかったんですか。まあなれなかったわけですけど、でもですね、それぐらいまで自分は変えられたんだな、変わったんではなくて変えられたんだなっていうのは、それは大きな証としてね、宣教師の力となるわけです。だからハドソン・テイラーもそうでしょ、中国人のような着物を着て髪の毛をして、そして食べるものも言葉もみんな自分は中国人だと、自分は中国人なんだと、そう思って生きたわけですよね。それは苦痛ではなくてね、そうなりたいという思いに満たされる。私はね、だからこのパウロが一度も言ったことのないローマ人の人々の違法人のために彼らのようになりたいと、ローマ人にはローマ人、違法人には違法人のようになりたいと思ったと、あれはね、本当にパウロの切なる思いであり、またパウロのパウロという人物を通し神が成してくださった証として彼はね、奇跡の証として語っているんだと、そのように、思うわけでありますね。10節、今度はついに道が開かれてあなた方の行けところに行けるようにと願っていますって、また言って13節にも、何度もあなた方のところに行こうとしたのですが今なお妨げられているのですって、よっぽど行きたかったんですね。これだけ繰り返して何度も何度も言ってるんですから、よっぽどローマに行きたかったんです。でも自分では行くことが許されなかったんです。道は開かれなかったんです。ここに書きます、神が祈りを聞かれ、開かれる道とはパウロにとってどんな道だったのか。パウロはあれほど行きたいと言ったんですけど、行くことはできなかったんです。事実、神はしかしながら最終的にはパウロの祈りと願いに応えたんです。でもパウロが思っていたような方法ではなかったんです。どういうことでしたか。パウロはキリストのしもべとして逮捕され、囚人としてローマに護送されていくんです。囚われの身として、そして途中八戦に遭い、もう命からがら、そしてローマでも監禁、そして投獄という方法をもって神はローマへパウロを使わしたんです。ですから祈った通りになるとは思わないです。私たちは思わない方がいいです。でも時至って神は神の方法で私たちのその祈りに応えてくださるお方であるということ、そして同時にその自分の願った方法でなく神が答えられた時というのは、なぜパウロはなかなか行けなかったかというと、神はもしパウロがこのような方法でパウロを使わせてローマでパウロがダメになってしまうと思って知っていたら使わさないんですよ。パウロが信仰の鍛錬ができて成長して、彼がこのような試練にも耐えうると、そう神が知った時点でパウロをローマに送ったんです。逮捕、護送、監禁、迫害、そのような方法をもって最終的には神はパウロを見事に、実費でなくてね、ローマの公費で行ったっていうことですよ結局は。ね、護送されたわけですから、ローマに彼はね、何も必要なかったってわけです。用意する必要、神様ってすごいことだな、なされる方だなと思いますが、パウロはこのローマで殉教するわけです。 あれほど行きたかった、一度も行きたかったけど行けなかったローマ、しかし最後には神が神の方法で彼をローマに送り、その祈ったローマで彼はその生涯を閉じることになるんです。殉教して死ぬことになるんです。神の摂理が私たちの思い願いの中にも流れていることを、私たちはここに、そして私たちの生涯に見なければならないということでありましょう。すごい、ここにはドラマがありますよね。パウロという人生のその信仰のドラマが、最後にローマに行くんです。殉教するために。パウロはもちろん知らなかったです。本当に神のなさることはすごいことだと思わされるのであります。皆さんの生涯にも神は最高のご計画を持っているということです。12節、パウロはここでですね、あなた方の間にいて、あなた方と私との間の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのですと。パウロは何にも知らないでこれ書いてるんですよ。パウロは宣教師だから、ローマ行って、その信仰が守られて順調に教会がこの守られてですね、信仰も守られて異端に陥ることなく成長し、またこの世界の中心、当時のニューヨーク、このローマから福音が発信できるようにと、私はいろんなことができるだろうと、ローマ行きたいという、どれくらいの人に感化ができるかって、そういう思いでパウロローマ行きたいって言っていたわけですよ。でも実際にはどうだったのかと思うと、彼は囚われの身としてローマへ行くわけですよ。自由のない身として。で、彼はそんなことを知ることのない、彼はあなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいって、何かを与えるというよりももうこれ予言的ですよね。共に励ましを受けたいって言ったんですよ。その下に書きました。パウロは使徒としてローマの教会の成長と宣教のために彼らを教え導き力になれると思っていたが、神のご計画はパウロが与える使えるだけではなく、使徒としての最後の獄中での生涯を、パウロのこのローマの教会が、このローマの兄弟姉妹が支え、パウロを支えることになったんですよ。パウロを励ますことになったんですよ。パウロのために祈ることになったんですよ。お分かりですか？パウロは自分が彼らのためにと思っていたんだけど、そうではなかったんです。ローマの教会っていうのは彼に必要な教会だったんです。彼のために祈り、彼を支え、ね、助ける教会だったんですよ。すごいドラマがここにもあるわけでありますね。パウロを最後まで支える、励ますことであったということで、そのような意味において、パウロが互いの信仰によって共に励ましを受けたいのですと語ったのはまるで予言ですよ。互いに必要とし励ましあったわけであります。パウロは獄中にいたわけですからね、ローマで何もできなかったんですけども、お互いの信仰の力となったという、すごいことです。人も教会も弱く与えるものが何もないようでも、囚われて私は何もできない、そうであったとしても、神の宣教とその働きに携わる神の器を支え、この日曜日のメッセージは何でしたか？水いっぱいでもね、冷たい水いっぱいでも与えるならば報いから群れることはないと、共に神と神の御業と祝福に預かることを神はしもべにも望んでおられるという。福音を語るものだけではない、福音を伝えるものだけではない、その伝えるものを支え、祈り、励まし、水いっぱいでさえ与える小さなしもべを同じ報いに預からせるって、預言者と神の器と同じ祝福、同じ喜び、同じ天の喜びに 私たちも預からせるというその神のご計画がここにも見えるんじゃないですか。ローマの教会はできたばっかりですよ。まだ右も左もわからない、これからどうなるかわからないような教会を神は見事にパウロを通し持ち、またパウロを支えることによって、パウロのために祈ることによって、このローマの教会は成長するんです。守られていくんです。不思議ですね。受けるよりも与える方が幸いであるとイエス・キリストが言われた、その通りです。私たちは水いっぱいでも与えるということがどんなに大きな神の祝福に預かることであるか、信仰の水いっぱいを与えるということは、私たちもここに、また私たちのうちに、生涯のうちに見なければならないでありましょう。14節、パウロは言いました。私はギリシャ人も未開人にも知識のある人にもない人にも会ったことのない人たちに返さなければならない、負債を負っている。負債っていうのは皆さん、返しても返さなくてもいいものではなくて、他を犠牲としてでも返さなければならないものですよ。それが福音宣教だって、すなわち自分には負い目があるっていうことを知るっていうことです。自分は罪人であるということを知るということです。自分はどれほどキリストなしに多くの負債を負ったかって、多くの人を傷つけ、多くの人を悲しませ、助けなければならない時に助けず、励まさなければいけない時に励まさず、そのような多くの負い目を私は負っているっていうことを常にパウロは忘れなかった。私たちも同じでありましょう。私たちが罪人であった時に、まだ罪人であった時にキリストは私たちを愛してくださった。そしてクリスチャンとなってこんなになってもまだまだ本当に役に立ちそうで立たない、パウロの戦いをこのローマ書の中に見るわけですけども、そのような負い目も負いながら私は返さなければならない。私はね、今でも覚えています。二十歳の時イエス様を信じた時、このような私のために命まで捨てられた方があったならば、あの晩ね、私今でもはっきり覚えます。今度は私はこの人のために生きたいって思った。もし私のために命捨てたっていう人が本当にあるなら、私はその人のために生きたいって、この命を捧げたいってその晩思ったんです。イエス・キリストに出会った正直に二十歳の青年が、それこの通りです。負った負債を、いただいたこの愛を、いただいた命を、私は今度はこの命で生涯でキリストに返したいって。私たちクリスチャンはみんなそういう思いを持つべきだと思うんです。恩返しって、私はその時に言葉が出てきた。神に私の生涯は恩返しをする生涯を送りたいと、そう牧師先生にも申しました。今でも覚えています。そしてね、皆さん、何ということでしょう。その二十歳の時に私が神様に恩返ししたいですと、私がその二十歳の生の時に救われて祈ってくれたその先生につい最近お会いしたんです。送信であったんです。送信のこと書きましたでしょ。このことは書いてないですけど、もう一人呼ばれてた先生、それがこの先生だったんです。久しぶりにお会いして、そして終わってからもお話しして、共に祈り合って泣き合って、あの人のことを思いながら、その先生も随分年を取っておられましたけど、苦労もあったんでしょ。お会いできたこと、本当にそんな神の恵みをいただいたのであります。皆さん、神様って本当に恵み深いお方ですね。私たちのそんな小さな一杯を忘れずに、自分も忘れた、そんなような恵みも祝福も返してくださるお方なんです。私はこのお方に従ってきて本当によかったなと、本当に幸せだなと思えるっていうことは、心底なんて幸いな人生でありましょうか。福 音16節、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。それだけではありません。福音の中には神の義が掲示されているって17節にあります。神のこの福音、御言葉というのは私たちを救うだけではなくて、私を変える神の力です。私の生涯を作り変える神の力です。ですから私たちはこの福音、御言葉によって変えられるんですから、御言葉を読まなければ、御言葉に信頼しなければ、御言葉に従わなければ、いつまでたっても私たちは変わらないということです。この福音の中に神の義が、すなわち私は正しくないのに正しいものとしてくださる神の力があるんですよ。正しくない罪人なのに、神の人のように、キリストのように生かしてくれる、私を変えてくれる、思いも変えてくれる、何もなかったそのような思いも与えてくださる神の力がこの福音の中に、神の御言葉の中にある。御言葉を話すことはもうできませんですから、皆さんもこうして御言葉を学ぶということがどれほど神の祝福であり力に預かっているのかということを、私たちは今晩もう一度神の前の自覚、前に自覚して祈りたいと思うのであります。まず第一に、皆さんの生涯にとって意味によって何がまず第一であるのか、変えられた私が本来の本当の私なんだということ、私たちは忘れてはいけない。お金や、まあ、もちろん あったらいいですよ、努力もね、能力もあったらいいですよ。でもそれらのものが私たちを幸せにするのではない、生かすのではないんだということ。福音、この御言葉の中にある神の力が正しく私たちを生かし、強め、何があっても喜びで満たさせてくださるのだということを、私たちは今晩神の前に感謝をしたいと思います。ここで信仰に始まり、信仰に進ませると17節にありますように、始まっただけではいけません。信仰に進まされなければならないのです。私たちはね、ヨハネ10の10、ね、神が、キリストが来られたのは羊が命を得、その後何ですか、それを豊かに持つためであるって、救われて終わりではないんです。それを豊かに持つためである、この2つの目的のためにキリストは、私は来たと言われたのです。ですから私たちもこの福音の力に預かり、変えられつつ、日々御霊によって変えられ、キリストのように私たちも栄光から栄光へと与えられている生涯、残されている日々を、このお方のために恩返しの素晴らしい生涯を送らせていただこうではありませんか。愛する神様、ここにいるみんなはアーメンでございましょう。私もアーメンです。その通りです。あなたがここへ導いてくださったから、あなたがあなたのご愛に引き寄せてくださったから来ることができたんです。あなたとの出会いこそ我が生涯の宝、永遠の宝であります。神よ、たわわになるブドウの木の枝のようにあなたにつながって生かされている限り、多くの実を、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制と、神様、このような天の御よ、あなたご自身の人格の御よ、あなたが私一人一人のうちにも実らせてくださりますよ。尊いイエス様の名前で感謝してお祈りします。しばらく祈りの時を持ちます。